理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第262回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっと普通のペースに戻ってまいりました。
ああ、朝起きて夜寝る生活に戻ったということですかね。
そうですね、あの4月は海外出張で時差の世界にいたり、あの土日ない仕事をしてたりして、で帰国してからすぐまたゴールデンウィークだったんで、
あ
っち行ったりこっち行ったり、帰省してとかっていうのもあって、その後ゴールデンウィーク明け1週間普通に会社に通って、まあ、規則正しいって言ったら変ですけど、朝起きて会社に行って仕事して帰ってきて夜寝てっていうのを1週間分やったんで、なんとなくこう、はい、戻ってきた感じがします。
戻ってきましたか。お帰りなさいませ、ご主人様、はい、
でその途中のゴールデンウィークの前半というなんていうの、
4月末の
ことですか。4月末からですね。
はい、
そこでですね、あ、そうそう、NHK で、
はい、
NHK スペシャルっていうので大江戸っていうシリーズを始まったんですよ。
大江戸でござるですか。
大江戸でござるってなんかあったね。
うん、あの NHK でやっていた江戸のなんだ庶民文化みたいなものを紹介するコントみたいなお笑いというか、
あったあった、
小日向じゃないな、なんだっけ、なんとか先生っていうもう亡くなっちゃった方がコメンテーターで出ていて、その人
丸顔の女性の、
そうそうそうそうそうそう、なんだったっけ、お蕎麦が好きなんですよ、あの人漫画家で。
そうで、
どうせ、
NHK スペシャルシリーズ大江戸っていうので、う第1回がね、
はい、
水の都というので、あの水利というか、要はあの
水の利、
水利、あの江戸城からこう、うん、その周りにお堀を作って運河を作ってっていうのをこう江戸時代が始まったところからね、
うん、
整備してったっていう話と、
うん、
もう一つはあの水道、
うん、
上水道を、引いたっていう話があるんですけど、
うん、
それを見てちょっとね消化不良だったのね。
え、
要するにあの1時間もない番組で、
うん、
このよくわからない、なんていうの、小芝居が入りで、その後こう江戸のなんていうかな、町はこうやって広がっていきました、そのとこにはこう水がどうこうって話をしてるんですが、
はあ、
その一回だけで、
うん、
江戸の町の開発の順番と、
うん、
運河の話とお堀の話と上水の話を全部入っちゃって、
うん、
これで終わりなのっていう感じだったのね。
え、でも1回ってことは2回目3回目もあるんですよね。
そう、2回目はあの商業の話、
うん、
で3回目のは火事の話。
全然その主題が変わっちゃうんですね。
そう、大江戸っていうテーマは同じなんですけど、
うん、
あの水の都っていうお話はそれ1回だけで、それにあの追加して昔の江戸時代の写真が出てきたみたいな話とかも絡んでいてですね、
うん、
なかなかこうちょっとだけこうかじった感じで終わっていたので、
うん、
ゴールデンウィーク前半に4月の1日だっけな、4月の頭から改装が終わって、空いた江戸東京博物館に行きまして、
おお、はいはい、
で江戸東京博物館はこう江戸城と町割りというか、こう江戸の町がどう広がっていったかっていうのとか、
うん、
あとはこう上水の話とか、
はい、
その辺のことが結構模型だとかね、パネルとかでたくさん説明してあってっていうのがあったので、
うん、
江戸東京博物館に行って、
はい、
でその後はしごで、ですね、
あ、また結構はしごしますね、
うん、 だってせっかく東京に行ったんだから。ん？まあいいや。
うん、俺東京住まいですよね。違ったっけ？
毎日東京にいるんじゃないかって話は置いといてですね。東京都水道歴史館っていうのが水道橋とお茶の水の間にあってですね。
はい。
ご無料なんですけど、うん、そこにも足を伸ばして行ってきました。
ほう。
で、玉川上水はどうやってできたかみたいなのとかね。こう江戸時代の上水道の木管というか。
はいはい、うん、ああ、木の水道管？
そう。木の水道管と途中途中にこうマスがあって。
はい。
そこで溜めて、またこう流して、最後井戸っぽいところに流し込んで、そこから組み出すみたいな話とかね。うん。っていうのとかを、見てきました。
はい。
で結構、建物を作るときに掘ったりすると、まあ、遺跡っていうほどじゃないんですけど、うん、江戸時代のね、ものが出てきて。
うん、
で、ここ1、2年でも新しく水道管みたいなのとか掘り出されたりしてるみたいで。
まだまだってことですね、
じゃあ。東京駅の北側とかね。
そんなところ掘る。
新しくビルできたじゃないですか。
あ、そうなんですか？
新しくビルできたし、鉄鋼ビルが潰して、大きいビルに建て替えたとかもあったし。
うん。
そうそうそう。とかでですね、水道の歴史を学んでまいりました。あとは、
ちょっとお勉強
が。お堀がこう広がっていく感じとかね。
はい。
そうそうそう。で、江戸東京博物館、たまに行くといいですね。
おー。まあ、そうですね。ちょっとここのところ行ってないけど、前、そうだ、私行ったのは、江戸東京博物館でナポレオン展をやってたんですよ。超違和感があった。
私はね、その前に行ったのは、なんだっけな、うん。シーボルトだっけな。
へぇ。
とかっていうのをやってまして。
うん。
それで行った気がするな。でも、常設展はなんとなくね、いまいちかなっていう印象があったんです、前。
そう。私、常設展好きだけど、あそこ
の。で、なんですけど、今回見直しました。
ああ、そうですか。よかったです。はい、吉谷さんの評価が上がって。
というか、多分、日本橋を再現してるっていうのがあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。なんだっけ。日本、本当日本橋の、橋ですよね。
そう。江戸時代の日本橋の橋を再現してる。っていうのが、やりすぎ感があったっていう印象が強かったんですよ。
よりそう。
なんですけど、その他の、ね、街の模型とかは、
うん、
いい感じですね。
うん、そうですね。
はい。あとは、街の暮らしとかね。
うん、
な
んだっけ、そこで結構私、浮世絵にハマったのもあったんですよね。浮世絵の、なんだろう、掘ってる原画というか、そういうのが一つずつ展示してあって。
ありました、ありました。
はい。
版木ね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ありましたよ。そう。あと、うまく、こう、なんていうの、説明と、あったりとか、デモのタイミングと、合うと、面白かったです。
うん。
で、そこそこ空いてたのでよかったです。
あ、結構それ重要。あ、まあ、そんな、今回行ったの常設展ってことですか？
常設展で、でも、あれ？ゴールデンウィーク、あ、1日だったかもしれないな、行ったの、もしかしたら。
あり。
なので、もしかしたら平日だったかもしれない。
まあ、常設展は比較的空いてますよね、あそこ。
うん、で、今ね、特別展示室が改装工事中なので。
あ、じゃあ本当に常設展のみ。じゃあ結構穴場というか穴場のタイミングなんでしょうね、きっと。
そう、だと思います。
はい。
なので、毎日行くとこじゃないですけど、たまに行くのはおすすめだなと思いました。
毎日行ったら行ったで面白いのかな？
東京国立博物館？東博、上野にある。
はい、はい、はい。
あそこはね、企画展がない時でも、
うん、
展示物の入れ替え結構まめにしていて、
お、
毎月行っても新しいものがある感じになってるはずですよ、常設展で。
おー、 ー、なるほど。
そうね。要は収蔵品がすっごいたくさんあるから、
うん、うん、もう順々に出していかないと埃かぶっちゃうって感じですね。
埃かぶっちゃうだけじゃなくて、一年中出しておくと、あの、うん、傷むから、
うん、
たまにしか出さないっていう、そうそうそうそうそう。
うん、
国宝の部屋っていうのがあって、
うん、
国宝が1個だけ置いてあるっていう部屋も、1年に10個ぐらいこう順番に出し物が変わるんですけど、
その国宝1個っていうのが変わっていくわけですね。
あ、そうそうそうそう。で、今やってる企画展もゴールデンウィークのその前半に行ったんですけど、
はい。
それはね、一般受けしない感じでしたけど、まあまあ面白かった。あの、紹介が下手だな。
え？
もっとね、すごくいいって言えばいいのにね。
まあでも、うん、
名作誕生っていうタイトルの。
名作？
名作、
うん。
で、国宝級のものが並んでるんですけど、
うん、
なんかこう作品って、実はその元になったものがあるとか、元のモチーフがあったりとか、
うん、
ブームがあってできたりとかっていう背景が、説明されてる展示会なんで、あの、うん、そういう、なんていうの、前後関係とかが分かると楽しい人にはすごく楽しいんですけど。
ああ、なるほど。
そうそう。でも、
そうでないというなんか、よく分かんないコアな話ってことですね。
だから5つぐらいのところに分かれていて、
うん、
1個のこのテーマが終わると次全然違うテーマになっちゃうのね。そう、つながる日本美術っていうので、
うん、
あの、なんていうの、こんなブームがあって、こんな、仏像がたくさんできましたっていうのがあった後、
うん、
その次には、仏像じゃない話になっちゃう、急に。
なるほど。
そう。
本当に、その、全体としてのテーマは一緒だけど、その、個別としてのテーマは繋がってないわけですね。
そう。次の部屋は水墨画で、雪舟っていう人がいて、雪舟の絵の、モチーフが、こう、影響があったり、影響されたりとかっていうのがあったりとか。で、その後、俵屋宗達の話があったりとか、若冲の話があったりするんで、で、その元の絵と、それを、にインスパイアされて描いたであろう絵があってとかっていうのがあるんだけど、その流れはそこわかるんだけど、それ以上若冲はもうないとか。
終わり。
そんな感じになるんですよね。
はぁ。
なのでモチーフごとにまとまって、ちっちゃいのがあって、うん、関連性が面白いって思う人はいいのと、あとは、それなりなものが置いてあるんで、
うん、
国宝とか重要文化財級のやつが多いんで、
はい、
私は楽しめました。
なるほど。ただ一般受けしそうがない、しそうにないと、
どうだろうなと思った。あと、うん、一般1600円なので、
うん、
やや高い
ですね。
まあそれで常設展も見られるんですけどね、という感じに行ってきました。
はい、
はい、でもう一個遡るとですね、
ああ、遡る、
そう、
また別のところに行ったってことですか。
海外出張したんですけど、
ああ、はい、
でね、ちょっと飛行機に乗るじゃないですか。
乗りますね。泳いで渡る、
飛行機に乗るって、
うん、
なんかたくさん行ってるような感じもあるんですけど、とはいえ私でも年に何回だ、今回は乗り換えが1回ずつだったから往復で4回乗って、
はい、
去年も何やかん言って10回は乗ってないのよ。
いや、10回は乗ってないって、その近くまで行ってるっていうのは結構乗ってると思うだとは思いますけどね。
そうそう。でも、やっぱりこう、うん、飛行機って、そんな日常に乗る乗り物でもないじゃないですか。
まあそうですね。
っていうのもあって、ちょっと飛行機についてお話ししようかなって思いつつ。
はい、飛行機。
うん。で、ちょっと気になるメールとかも来たんで、その辺を交えてお話ができればいいかなと思っています。
はい、OK。はい、
なので、今日ちょっと、ちょっとだけ飛行機の歴史と今飛行機がどうやって飛んでるかみたいな話をしようと思っています。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは前回に引き続き私が旅行に行ってきたお話です。山梨県甲府市にあるちょっと変わった美術館を紹介しています。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日はですね、
はい、
飛行機の話をしようと思います。
飛行機ですね、ブンブン、
うん、で、どうやって飛ぶかみたいな話をこう説明するのはなかなか大変だなと思っていて、
どうやって飛ぶか、
なんかこう揚力がみたいな話とか、
はい、
そういうのよりももうちょっととかな、身近な感じのお話をしようと思っています。
はい、
まず飛行機の歴史を紐解くと、
はい、
一番最初にこうエンジンというか動力がついて、
うん、
頑張ればずっと飛んでられるような飛行機っていつぐらいにできたかってなんとなくわかりますか？
まあ第一次世界大戦前ちょっと前ぐらいじゃないですかね。
なんか飛行機を飛ばしたといえば誰々ってあるじゃないですか。
ライト兄弟ですよ。
そうです、そうです、
そうですよ、知ってますよ、そのくらい。
そう、ライト兄弟が1903年、
はい、うん、1933年、
うん、に飛ばしたというかフライヤー号っていうのを、
はい、はい、
エンジン付きで、まあ、羽がついてて、
うん、
その時の重さは、274キロ、乾燥重量、
ね、すごい軽いですね。
まあ、軽いです、うん、で幅が 12.3 メートルで、長さが 6.4 メートルでエンジンが1個乗ってて、
うん、
プロペラは左右に1個ずつで2個。
はい。
っていうので、腹ばいになって乗るんですよね。
あ、座ってるんじゃないんだ。
そうそうそう。で、まあ、世界で初めて、なんていうの？エンジンというか、動力を使って、
はい。
継続的に飛ぶっていうのができた飛行機。
はい。
その前にもね、気球で浮き上がるとか、あとは、エンジンがついてなくて、羽を持って、まあ、滑空する、
ああ、はい、パラグライダーみたいな、そんな感じですね。
浮き上がってとか、あとは、うん、崖の上から、
走って降りて、ピューって飛ぶやつですね。
そうそうそう。っていうのとかは、やられていたりしたんですけど、
うん、
今の飛行機につながる、エンジンと動力がついていて、まあ、推進力があるね、
うん、
飛行機っていうのはこれが最初だと。なので、1903年に、初めて、エンジン付きの、まあ、飛行機っていうのが、うん、飛んだっていうのが最初。
はい。
スピードは、48キロだったそうです。つまり、
その、48キロで飛び上がったってことですか？
そういうこと、そういうこと。
48キロで飛び続けたって感じ？
ね、最大速度48キロってあるんで、多分40キロぐらいで浮くんだと思うんですよ。
へぇー。
なので、
うん、
そこそこ羽も大きくて、さっき言った 12.3 メートル、
うん、
で、副用機、つまり羽が2枚ついている飛行機。
はい。
っていうのが1903年、
はい、
でさっき川上も言った第一次世界大戦っていうのが1914年から始まるんですけれども、うん、
はい、
その間10年ぐらいじゃないですか、
うん、
で第一次世界大戦ではもう飛行機でなんていうの、戦闘機っていうのが作られて、ドイツが最初かな。
おー、すごいですね、ドイツ。
そうで、爆弾を持って、
はい、
飛んでいって落とすっていうのとかができたり、あと1917年には、金属製の、飛行機ができたりっていうので、
はい、
結構一回ね、誰かがこう技術革新をしてしまうと、その後いろんなこう革新が急に進むっていうことが起きます。
はい。
で、プロペラを使った、飛行機で、もう第一次世界大戦のうちには、スピード、さっき言った、48キロって言ったじゃないですか。
はい。
それも、500キロ近いスピードが出るようになっています。
へぇー、そんなに？
そうなんですよ。なので、 急激に、技術革新が進んでいます。
うんうん、
で、1920年代から30年代には、時速700キロを超える機体っていうのも作られたそうです。
すごい。
で、今ね、はい、皆さんが旅行で乗るようなジェット機、ありますよね。大体皆さん乗るのはジェット機が今多いと思うんですけど、もちろん、短い距離だとね、プロペラのタイプも飛んでますけど、
はい、
ああいった飛行機は大体、滑走路でね、200キロぐらいまで加速して、そうすると浮いてきます。
うん、ヒューって感じで浮くやつですね。
そう。で、250キロぐらいになると大体、旅客機は浮き始めて、
うんうん、
ジェット機は、対空速度、空気と、空気に対して、800キロから900キロ時速に直すと、ぐらいでずっと飛ぶっていうのが、はい、今一般的に飛んでいる飛行機です。
はい。はい。
なのですよ。で、歴史に戻ると、さっき言った、プロペラからジェットエンジンに変わるっていうのが、まあ、変わるというか、ジェットエンジンが開発されるのが1939年。で、やっぱり、
40年弱か。
うん。やっぱり、第一次世界大戦、第二次世界大戦っていう、その、はい、武器を作るのにお金をたくさんかけるっていう時期に、飛行機の技術っていうのはたくさん進歩しまして、
うん。
その、早く飛ぶとか、飛行機の性能を上げるとか、
はい、
あとは航続距離を長くするとか、
うん、
重いものを運ぶとかっていう、もちろん戦争に使うのに有用な機能が増えていくんだけど、
はい、
これはまあ、引いて言うと、その後の、たくさん人を乗っけて、遠くまでいっぺんに運べるっていう飛行機を作る、まあ、基礎になっているわけですね。
うん、はい。
で、第二次世界大戦が終わると、
はい。
大量輸送っていうのを、まあ、船ももちろんあるんですけれども、飛行機が担うようにだんだんなってきて、
はい、
飛行機で速いものは、
うん、
皆さんご存知かもしれないですけど、コンコルドっていうのが作られて、
おー、フランスの。
そうそうそう。で、これはマッハ2っていう音速を超えるスピードで、
はい、
ロンドンとかパリっていうヨーロッパとニューヨークの間、大西洋を飛ぶ、航空路も作られて、今の普通に飛んでいる飛行機の倍ぐらいのスピードで飛ぶので、
はい、
ヨーロッパ、パリとかロンドンからニューヨークまでっていうのが普通に今飛んでも、8時間ぐらいかかるのかな、
はい、
それが 4,5 時間で着くっていう運行をしてました。
そうなんですね。 4,5 時間っていうと、まあ普通に耐えられるぐらいですよね、
うん、
それがもうちょっと6時間ぐらい以上になるとどうしようかな、ちょっとしんどいなっていうぐらいになりますよね。そうですね。
5時間とか6時間超えるとだんだんこう辛くなってきます。
お尻のあたりがムズムズしてくる感じ、
それもあるし、なんかね、疲れが溜まる感じになってきます。座ってるだけなんだけど、
うん、ね、なんで、ね、座ってるだけなのに疲れるんでしょうね。
そうそうそう、狭いしね、で、あと、たくさんの人を運ぶ飛行機だと、
はい、
一番大きいのは500人を超える、ジェット機、
はい、
定員500人を超えるジェット機っていうのもあったりしますね。
おう。
っていうことで、だんだんこう、たくさんのものを、いっぺんに早く運ぶっていう目的で、飛行機は使われています。
はい。
で、コンコルドはね、大きい事故があったのと、もともと燃費が悪かったので、
あとなんかすごくうるさいみたいですね、や
っぱり。そうです。航空料金も高かったのと、音速を超えると、
はい、
衝撃波っていうのが出て、周りがうるさいので、
うん、
ね、陸の上では音速を超えないで運転するということになっていまして。
へぇ、海に入れてから速くなると。
なので、大西洋を超えるとか、太平洋を超えるっていうところぐらいしか使い道がないっていうのと、たくさん人が乗っけられないので割高だとかっていうのと、燃費が悪いっていうのと、大きな事故を起こしたっていうのとかで、まあ、後継の飛行機は作られなかったのと、乗る人も少なくなってきたっていうので、今は、コンコルドは運航を、やめています。
はい。
なので、音速を超える、旅客機の営業は今はないはず。
はい、
その代わり、燃費が良くて、
はい。
なんていうの、 全体的に軽くなったり、たくさんのものを安くっていうと変だな、効率よく運べるっていう飛行機とか、航空路というのが増えているっていうのが現状です。
はい。
で、私が出張に行ったのは、ミラノっていうところで、
はい、
東京から直行便もあるにはあるんですけど、結構ね、遠いんですよ。遠いっていうか長いんで、
うん、
私はヘルシンキっていうところを経由して、なので、成田空港からヘルシンキ、ヘルシンキからミラノっていう、飛行機。で、帰りもその反対を乗ってきたのかな、はい、うん。で、ヘルシンキからミラノは行きも帰りもほぼ3時間なんですけど、
はい、
成田からヘルシンキに行く便と、ヘルシンキから成田に戻ってくる便。
はい、
で、経路はあんま変わんないのね、
うん。
飛ぶ距離はあんまり変わんないんだけど、
はい、
時間はまあまあ違って。
偏西風に乗るとか乗らないとかっていうことじゃなくて？
そうそうそう。1時間以上違うんじゃなかったっけな。帰りが、9時間ぐらい。で、行きが10時間超えだった気がするんだよな。だいたい10時間ぐらいか。で、一番私が乗ったのに長かったのは、ロンドンに行った時か、ニューヨーク、多分ね、ニューヨークのが長かった気がするな。ニューヨークから東京に戻ってくるときがすごく長かったです。11時間ぐらいかかった気がする。
半日。
そう。でも、一方で、11時間飛んでられる飛行機っていうのが今は、
あ、そっか。
あるわけで。
そうね。なるほど。確かに。
そうそう。で、飛行機の特徴は、空中で止まらないってとこですね。
止まれない。
そうそう、止まれない。
はい。
ジェットエンジンで前に推進する。要は、前に動くと、
はい。
大きい翼に空気が通って、
はい。
揚力って言って上に引っ張る力ができるので飛んでられるんですけど、スピードがどんどん落ちてきて、はい、さっき言った200キロとかを切ってくると、その力がどんどんなくなってくるので、はい、落ちちゃうんですよね。なので飛行機は止まってられないんで、
はい、
なかなか面倒くさい乗り物なんですけど、
うん、
なんかあった時にとりあえず止まるっていうわけにいかないんで、
うん、
で、なので今は11時間12時間ずっと飛んでいられる飛行機っていうのが開発されていて、
うん、
遠くへいっぺんにたくさんの人が運べるっていう風になっています。私がね、まだ子供の頃は、うん、アメリカの本土に行くときにはそこまで一回で飛べないんで、
はい、
必ず経由をするっていう風になっていて、
ああはいはい、どこどこ経由ね、そうですね、
そう
結構、うん、アラスカ？
アラスカのアンカレッジだっけ、
うん、
っていうのを経由してそこで一遍給油をするのね、
うん。その時降りれないんですよね。
降りられないパターンが多いし、降りても
降りれるパターンもあるんですか？
多分降りても何もないところらしいっていうのを聞いたことあるんですけど。
う
ん、
そう。
アンカレッジ寒いとこね。
うん。
そうで、何回か前に喋ったメルカトル図法だと、
うん、
東京からニューヨークとかに行くのに。アンカレッジみたいな北の方を通るのは遠回りじゃないかって思う人が多いんじゃないかと思うんですけど、実は東京からニューヨークに行くのにアンカレッジってほぼ、真上なんだよね。真上？真下？
一直線。
そうそうそう。
まあ、結局、二次元化した地図で見ると、すごく大回りしてるようだけど、地球儀みたいな本当に立体 3D で見ると、ほぼまっすぐで、しかもその、途中にちょうどあるわけですね。
そう。正距方位図法っていうので見てみてください。
うん。
はい。で、私が乗った飛行機というか、はい、最近の、ジェット機は、ほぼ高度、だいたい1万メートルぐらい。
うん。
結構ね、航空業界だと、高さをフィートで言うことがあるんですけど、3万3000フィート。
はい。
高度1万メートルぐらいを飛びます。で、これはなんで、高いところを飛ぶかっていうと、
うん、
さっき言った燃費を良くするために、効率よく飛ぶためには、地表に近いと空気が濃いので、
はい、
スピードを上げると抵抗が大きい、
はい、
で上に行けば行くほど抵抗が小さいので、
はい、
高 高いところを飛んだ方が燃料少なくて済むんだけど、
はい、
あんま高すぎると二つ問題があって、一つは空気がないと羽があっても上に引っ張る力が出ません。
ああ、揚力的なものが起きにくいわけですね。
そうそうそう。
はい。
で、もう一つは、プロペラで飛ぶやつも、ジェットエンジンも、うん、空気を燃料と混ぜて燃やすっていうのをやっているので、空気がないところではエンジンが動かない。
おーおーおお、それは盲点。
そう。あと、まあまあ、うん、ある程度以上高くなると今度は、なんか人間が乗ってますから、そんなにこう、はい、空気が薄くできないんで、機密性を保って空気が外に逃げないようにして、中から押す気圧を耐えなきゃいけないっていうのもあって。
ほうほうほう。
そう、そんなこともあるんで、人間を乗せるっていうところもあって、あんまり高いところを飛ばないっていうところのバランスがいいところがだいたい1万メートルぐらい。
ああ、なるほど。
そう。で、そこでさっき言った空気に対して800キロから900キロぐらい。
はい。
燃費というか効率を重視すると800キロよりも少し下がることもあるんですけど、はい、っていうスピードで、飛ぶっていうのが一般的になっています。で、地球ってね、北極から赤道までがだ
い
たい1万キロ、
はい、
なので、半周で2万キロだから地球を半周するのにさっき言った空気に対して、800キロ、
うん、
で、進むとなると、2万を800で割ると25なのでジェット機で25時間約1日飛び続ければ地球上のどこまで、はい、どこでも、到着することができる、
はい、
ただ燃料の関係で25時間飛んでられないパターンが多いんで、うん、1回ぐらい給油はしなきゃいけないんですけど、
うん、
ということで、今は飛び立ってから24時間ぐらい経てば、地球上の大体どこでも到着すること、飛行場まで到着することができるっていう風な地球の大きさ感なんだよね。
そうですね。まあ、地球の裏側、あんま直行便がないことが多いから、プラスでいろいろかかりますけど、まあそうですね。大体12時間前後っていうような。まああとは行き帰りで少し、早くなったり遅くなったりはしますけどね。
そう。なので、24時間あれば成田空港から、はい、リオデジャネイロとかの空港まではなんとかつけるんじゃないかと。
はい。
っていう感じで、その、地球がだんだんこう小さくなってるっていうのがあるわけですよ。時間的にね。
感覚的に。
そう、はい。昔だと船で回るっていう時代は、やっぱり地球を半周するには、50日ぐらい、4、50日かかる。また、船は飛行機と違って、陸の上は越えられない、大陸は乗り越えられないんで。
ああ、まあ、よいしょよいしょと大回りしなきゃいけないんですね。
うん。なので、もっともっとかかるっていうことがあったり、
はい。
もう少し前は、この動力がないんで、
はい。
帆船、風の力で、回るっていう時には、もう地球を一周するって言ったら、何年っていう期間がかかるっていうのが当たり前だったっていう時期から、今や24時間あれば、とりあえず地球のどこへでも飛ぶことができるっていう時代になってきてると。もちろんね、飛行場がないところに行くには、そこからまた何かしらで移動しなきゃいけないんだけど、
まあでもそこの、ね、最寄り空港にさえ行けばってことですよね。その大きな移動はとりあえず終わるわけですもんね。
そんな感じになっているっていう感覚かな。
はい。
そう。なので私も出張とかを考えるときには、とりあえず家を出てから、24時間以内には現地に着くっていうパターンが多いです。
ホテルも含め？
そう、だからドア2ドアって言って、家のドアを出てから、泊まるホテルに到着するまで24時間ぐらい見とけばなんとか着くっていうことが多いかな。さすがに南米とかね、アフリカだと、なかなか着かないんですけど。
南米、アフリカにも行ったことあるんですか？
私は南米はありますけど、アフリカはないです。
私もアフリカないな。
アフリカはエジプトもないもんな。
ああ、エジプト行きたいな。
そうなので、スペインとイタリアはあるんですけど、地中海を挟んだ向こう側は行ったことないですね。はい、そうそう。でね。
はい。
メールをもらっていて。
はい。
よいしょ。T TKB さんからいただいたんですけれども、先日小学2年生の長男が飛行機が6時間ぐらい空で止まっていて、その後降りてきたら別の場所にいるんじゃないっていうような内容の質問をしてきました、
はい、
理系の嫁と文系の私で回答を考えていますが、偏西風で流されるからとどまっておけない、いや地球の感性があるから同じ場所なんではやら、いろいろ考えておりますが、未だに考えておりますと。実際どうなると思いますか。また長男にはどう説明したらわかるでしょうかという、メールをいただいております。
でもこれって、いくつでしたっけ、お子さんが
小学校2年生
となると、偏西風とかそこら辺のことは考えなくてもいいのかなと思ったんですよ。何よりも地球が回ってる、自転しているってことを小学校2年生のお子さんは分かってたから、そういう発想が出たってことですよね。
そう、それでね、
ね
え、もともと、
はい、
飛行機は止まってられないんですよ。
あ、まあ、そうですね。飛び続けないと浮力は得られないから、揚力を得られないからっていうのはあるけど、でも、それ言っちゃったらつまんないじゃないですか。
そうそう。で、どう説明したらいいのかっていうのが、いくつか答え方があるんじゃないかなと思っていて、
はい。
まず、日本の緯度のところだと、さっき言った偏西風っていうのが吹いていて、地上でも、まあ、大雑把に言うと西から東に空気が流れていて、はい、高度、地表から離れていけば行くほど、そのスピードって速くなるのね。
上の方が速いんだ。
上の方が速い。だから、はい、飛行機が飛ぶところはジェット気流っていう名前で、一番速いところでは時速100キロを超える、はい、風が定常的に吹いてるっていうところがあります。
はい。
で、緯度が変わると、その向きが変わって、赤道に近いところだと貿易風って言って今度、東寄りの風が吹いてたりするっていうのがある。
ほう。
っていうのが一つね。
はい。
で、もう一つ、地球は一日で一回ぐるるって回っていて、はい、お日様が東から昇って沈んで、もう一回東から昇るっていうのが一日ですが、
はい。
小学校2年生なのもそうですけど、
うん。
お家にいても、ジャンプしても、
うん。
あんまりこう、自転してるのって実感ないじゃないですか。
まあ、そんなこと言ったらそうですね。
そう。だし、私が飛行機に乗ってどっかに行くにしろ、うん、自転があるから飛行機が遅れたり進んだりしないんですよ。要するに、
うん、
空気の中を飛んでる飛行機にとっては、
はい。はい、
自転するから、地球が自転してるから、
うん、
空にいると地球が勝手に回ってっちゃうっていうようなことはない。これが、宇宙ステーションとかね、
はい、
人工衛星まで行くと、地球とは、まあ、全然別なものとして、地球の周りをぐるぐる回るんですけど、重力の関係だけしか回らないけど、多くの空気は地球に引きずられてというか、はい、地球と一緒に回っているので、
はい、
飛行機とか気球とか、まあ、飛行船とかね、はい、そういうのを考えるときには、地球の自転の力はほとんど考えなくていいんじゃないかと思います。で、メールではね、飛行機が6時間ぐらい空で止まっていてって書いてあるんですけど、これ飛行機だとなかなかめんどくさいんですけど、はい、飛行船とか気球みたいな、
はい、
進んでいなくても浮いていられるものがあれば、
はい、
止まっているつもりにはなれますよね。
あ、はいはいはい。
で、さっき言った通り、地表に近いところは東風だったり西風だったりね、風の向きっていろいろ変わるんですけど、だんだん上がっていくと西から東へ吹く風が優勢になってきて、1万メートルぐらいまで行って、ある緯度のところでは、強い偏西風、ジェット気流っていうのが流れているんで、そこにまで上がっていくと、はい、で、ジェット気流のが流れているところに行くと、西から東に1時間にね、100キロぐらい流されちゃうわけ。
ヒュー。
そう。っていうのがありますと。
はい。
なので、空気の中で進んでいるようなものは、
はい。
うまく、ジェット気流に乗ると、100キロぐらいで地表に比べてね、動いちゃいますよっていうのと、もう一つ、飛行機も低い高さ。例えば、うん、5、6人で乗るようなプロペラが1個だけついてる小さい飛行機。
うん、
で、そんなに高くまで上がらないんですよね。
はい。
そういう飛行機だと、同じところをぐるぐるぐるぐるって回っていると、
うん。
まあ、ずれていかずに、ずっと回っていける。でも、だんだん高くなると、偏西風が強くなって、ジェット気流っていう流れに乗ると、さっき言ったみたいに、1時間に100キロぐらい動いちゃう。っていうのがあります。で、地球が1日に1回回ってるっていうのは、なんだろう。ジェット機に比べても早いっちゃ早いのよ。
え？
要は赤道で1日に1回回るっていうことは、はい、だいたい、さっき言った話でいくと、1、2、3、4万キロを24時間で回るわけでしょ？
ああ、はいはいはい。ああ、なるほど。ものすごいスピードで、本当は回ってるけど、それを、そのスピードを感じないのは、大気も一緒に回ってるからってことですね。
そうそうそう、そう。
あ、なんか、昔 YouTube で、その地球が自転を止めたらっていうような映像を見たことありますね。
急に止めたら？
そう。そうすると、結局、今までの動いてた空気が慣性の法則で、グオーっていくじゃないですか、
うん。
で、ものすごいことになると。崩壊するっていうような。
ものすごいことになる。
うん、
でも
ってことは逆言えばそれだけの力が本来はかかってて、でかかってる上で安定してるというか、だからこんなに平和な日常を送れてるっていうのをなんかすごい実感しましたけどね、その映像を見たときに、
うん。でも地球の動きを急に止めるっていうのも大変だからね。
いや、まあまあまあ、なんて言うんだっけ、シミュレーションじゃなくてなんとかって言うじゃないですか、そういうの。
はい。まあ、空想の中でね。
そう、なんかそれもっとかっこいい言葉なかったでしたっけ？
カタカナじゃないですけど、思考実験ですかね。
あ、それかな。あれ、それなんかカタカナでなかったっけ？
なんでしょう。
そんなようなことかな。多分それかな。はい。
そう。
すいません。
で、そんだけの力があるんだったら空気も一緒に止めたらいいのにって思うんだよね。
はい。
まあ、それちょっと置いといて。
はい。
ということで、飛行機とか、まあ、気球とかね、
うん、
そういったものを、空中で止めておこうと、なるべく同じところを回ってよ回ってよと思ったら風に流されます、
はい、
で思ったよりあの地球の自転とか、うん、太陽の周りを公転してるっていうのもあるよね、
はい、
それには、影響されないって思っていいと思います、事実上、
はいはい、
で、日本ぐらいの緯度、またもう少し高いところかな、北極に近いところあたりでは偏西風が強いので、ジェット気流に乗って西から東へ流されますっていうのが、基本だけど、小学校2年生の子だとどういう説明するのがいいのかななんてちょっと思ってしまいますね。
うん。
うん。
小学校2年生だったらとりあえず地球が自転してるっていうのが分かった時点でいい気がするんですけどね。ダメかな？やっぱそこはきちんと正しいことを教えるべきなのかしら。
というか、地球が自転してる話はしても全然構わないんですけど。
てか、地球が自転してるからこそ、その、外に浮いていて地球が回れば、たどり着くっていう結論にその子はなったわけですよね。
分かんない。
え、違うのかな？
その彼がどういう結論を出したかは分かんないんで。
だからすごいなと思ったんですよ。その、実際にはいろいろね、空気がとか重力がとかそういうのがあるけど、少なくとも自転しているっていうことも、
そうそう。
分かった。から、かなと思ったんですよ。
そう、自転している方は、
はい。
走っている電車の中で、
はい。
ジャンプしても同じところに着地しますよね。
はい。
それは慣性の法則。
うん。
で、地球上でジャンプしても、地球がね、ぐるぐるって回ってるんだけど、
はい。
同じところに降りてくるのは、同じように、慣性の法則で、自分も、動いていながらジャンプしてるんで、
はい、
同じところに降りてきます。
はい。
で、飛行機に、乗って飛び立った時には、地球と一緒に空気も一緒に、塊として動いているから、
はい。
それに従って、一緒に動くことになります。
はい。
ただ、その空気は地球に対して、場所によってすごく速く動いたり、ゆっくり動いてたりするところがあるんで、
うん、
一番顕著なのはジェット気流。
はい。
で、それよりも低いところは、日本付近だったら西寄りの風で、もっともっと低いと、風に乗ってあっちこっちに だから気球を操縦するときにはどの高さでどっち向きの風が吹いてるかっていうのを見ながら、あっちに行ったりこっちに行ったりっていうのができるっていう風になってたり、
うん、
っていう風にして操縦するということになってますね。うん、これでなんとなく通じるんだろうか。
まあ
そうで、さっきお話しした東京からヨーロッパに行くときとか、はい、東京からアメリカに行くときには、さっき言ったジェット気流っていうところをうまく使うと、はい、西から東に行くときには、地面に対して空気に対しては800キロとかねのスピードなんだけど、地球に対しては、時速1000キロ超えで動くことができるんですよ。
はい、
逆に向かい風の時には遅くなっちゃうんで時間がかかる。だから、飛行機の時刻表を調べてもらうと、東京からニューヨークに行く時とニューヨークから東京に来る時っていうので、1時間半から2時間ぐらい、時間が違うっていうのを確認してもらうと面白いんじゃないかと思うし、
はい、
一方で縦に例えば東京からだとシンガポールに行くとかね、っていうのは行きと帰りはあんまり変わらないとかっていうのを、飛行機の時刻表で見てもらうとちょっと面白いかななんて思います。
お
ー、だって電車の時刻表ってさ、東京から大阪に行くのと大阪から東京に行くのって変わんないじゃない。
はい、そうですね、
新幹線、
うん、
なんだけど飛行機は空気の流れで、左右されるんで、空気が大きく流れていると行きと帰りで時間が違っちゃう、みたいな感じかな。
あ、そっか、そうですね、そっか。電車と飛行機の違いですね、それ、面白いですね。
そう。船も海流とか、あとは帆船の時代にはまさに風でね、どっちに行くかっていうのが決まっていたりとか。
ああ、なる、逆に、そっか、じゃあ、船は行き帰りでやっぱり行きの方が時間がかかるっていうのがあるんですか？
そう、
まあ、
で、
どっちか。
大陸間を移動する船は、うん、その帆船、
はい、
帆に風を受けてだけで進む、まあね、帆に風を受けてだけ進む船はなかなかなくて、オールで漕がせたりしたんですけど、基本的に帆船、空気がメインとか風がメインのものは、その貿易風と偏西風っていうのを使うのと、はい、あとは風向き、丸々向かい風ではうまく動かないんですけど、風の方向に向かって、風上に進むっていう方法はいくつかあるので、
はい、
ジグザグに行くとかね、横風で前に進むとかもあるんで、帆の向きを考えてね、
はい、
っていうようなのを使って進むっていうのができるようになっています。だから、帆船は本当に、風が、なんていうの、どっち向きにどれだけ吹くかで大きく違って、うん、一番辛いのは風が全くない時ね。
逆に。
そう、風があれば、それを利用してジグザグに行くとか、横風を受けて、風上の方向に行くとかっていうのができるけど、風が全くない時には、帆船は動けないんで、はい、そんな、乗り物の違いとか、どうやって移動するかの方法の違いで、比べてみるのも面白いんじゃないかと思います。はい。ということで、今日はちょっとね、飛ぶ原理とかの話をせずに、飛行機の歴史と、飛行機が空気に乗って飛ぶっていうのを考えると、こんなことが起こるよっていうのを話してきてみました。
おい。
はい。こんな感じかな。
こんな感じですか。はい。
ということで、小学校2年生の TKB さんの息子さんかな。
はい。
長男で書いてあるから、息子さんですね。が、なんていうの、分かったっていうよりも、
うん、
考えると面白いよねっていうのを続けていただけるといいなと思います。
うん、そうですね。すごい、この発想、気づいたっていうか、そういう発想になったのは素晴らしいと思います。
そうそう、不思議だと思うのすごく大事で、
うん、
たまにね、飛行機飛んでるの見るじゃないですか。
はい。
空に飛んでるやつ。
うん、
で、空港の近くだとそうでもないですけど、高いところをビューって飛んでるやつは、1万メートルぐらいの高さで、
はい、
時速で言うと800キロから1000キロぐらいで飛んでるって思うと、ああ、はい、そんなもんかなって思えるんじゃないかと思います。
はい。
はい、ということで、今日はこんな感じにしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。今みたいなね、素朴な質問とか、普段気になることとか、あとはこんなものを見ました、こんなものを観察しました、あとは季節の移り変わりのレポートなどでも構いませんので、何でも送ってください。また、私たちの番組は、そんないプロジェクトという、グループの中の、一つの番組で、私たちそんないプロジェクトではウェブサイトを運営しています。URL は、そんない .com、sonnai.com です。こちらのサイトではですね、我々のそんな理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組もお聞きいただけます。また、こちらのウェブサイトのフォームからメッセージを送っていただくこともできます。番組の配信はですね、ポッドキャストでの配信のほか、ウェブサイトで直接聞く方法や YouTube での配信もあります。YouTube ではそんないプロジェクトで検索してみてください。また、Twitter での情報発信もしていますので、そちらもそんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新緑の季節で黄緑色のね、葉っぱがだんだん濃い緑になる、タイミングになってきました。
はい。
新茶の季節も、だんだん過ぎて、夏っぽい。
この間テレビでやってたんですけど、はい、白葉茶って知ってます？
白い葉っぱですか？
そうそうそうそう、日に当てないで、作ったお茶で、はい、なんかすごく面白い味がするって言ってたな。だから今度買って飲んでみようかなと思うんですけど。
私はお茶屋さんで新茶を、ちょっと高い新茶を、
なんていうの、お茶にはうるさい口ですか？
いや、うるさい口じゃなくて、実家に帰ると、いつもお茶が出るんで、
はい。
で、新茶の季節には、50グラムぐらい新茶を買って、新茶を味わうっていうのをやってきましたけど、
はい。
まあ、美味しいっちゃ美味しいですね。うん。若い感じがして。
そう、若々しい。若いの好きですか？
お茶は、でも、やっぱり濃いめのやつもいいですけど、季節的には、新茶を味わうっていう季節が感じられるのでいいんじゃないかと思うんですよね。
はい。
はい。ということで、梅雨の前にね、暑い日だったり涼しい日だったり、また、気温変わっていますけれども、体にお気をつけてお過ごしください。そんな理科の時間 B、この辺にしたいと思います。お送りしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。